こんにちは。中之島でやってるモネ展がとっても楽しみな桜木彩乃です。ウェルビーイングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安はお友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きよう、をテーマにウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。私はですね、中之島、大阪の中之島なんですけど、北浜とかあの辺りですね、そこの美術館でとうとうモネさんって言っていいんですかね、モネ展が始まっているので、もういつ行こうかな、ね、いつ行こうかなっていうお楽しみとしてワクワクしております。いや、もうあのふんわりとした感じ、男性じゃなくないこの描き方みたいな、あの世界観がとっても大好きで、しかもあのドビュッシーさんとモネさんは互いに影響を与え続けていて、多分すごくその時代を何でしょうね、高め合った素敵な人たちなんでしょうね。今だったらどうなんでしょうね、モネさんとドビュッシーさんが今生きてたらどんな感じなんでしょうね。2人とも YouTuber か Instagramer かなんかやってて、お互いに、あ、見たよこの前のポストみたいなの、嫌でたりするのかなっていう妄想とかをして、あのクスクス楽しみに待ってます。どうでもいい話でした。今日はですね、相手をもっと信頼できるようになる捨てた方がいい言葉っていうお話です。これは親子関係にも通じていくかなって思っています。例えば私はですね、子供に対して信頼はしているんですけれども、心配をずっとしてるんですね。そう、心配をしていて、例えば、今日学校から帰ってきました、娘が帰ってきました、小学1年生の娘です、お昼休みこんなことしてたよっていう時に、お昼休みね、分かったさんのほにゃららと困ったさんのほにゃららを全部読めたんだっていう話をしたとしましょう。多分彼女本人は今日会った出来事をただ私に言ってくれただけです。で、それを話してくれたら、私自身は、あ、そうだったんだねって言いました。でも心の中はですね、何かざわっとするんですね。このざわって何かっていうと、お昼休みなのに読書してたの。しかも読書って一人ですることだよね。え、うちの娘一人ぼっちだったらどうしようみたいな、そんな心配性っていうものが湧き出てきて気になっちゃうんですよね。彼女のことが、子供のことが気になっちゃうんですよね。お友達いるとか本当は聞きたいし、なんか はみられてるとかわかんないだろうけど、一人ぼっちになったりしていないとか聞きたくもなるし、仲良しな〇〇ちゃんとは喧嘩とかしてないとか聞きたくもなるし、という風に心配性がゆえにどんどんどんどん聞きたくなっちゃう、質問したくなっちゃう、自分の見えないところの、自分の知らない世界が気になっちゃう、そんな風にしてしまいそうになるんですね。今ぐっと我慢してますけど、でもそれって私の心配性だけが理由じゃないと思うんですよね。彼女のことを信頼していない、信じていないからかなって思います。信じるってなんだろうっていうところだと思うんですけど、彼女の人間性とか、何かあった時に対応できるのかどうかとか、あとは交友関係とか人間関係っていうのを築けるのだろうかっていうところですよね。初めから完璧にできる子なんていないし、大人になったって難しい分野じゃないですか、コミュニケーションって。でもそこを小学生の子供だからこそ心配になっちゃって、あれって大丈夫、こんなことなってない、あんなことになってない、悲しい思いとかしてない、一人ぼっちでいない、大丈夫大丈夫って聞きたくなっちゃうところを今ぐっと我慢しているんですよね。こんな経験ありません？相手が子供じゃなかったとしても、例えばお付き合いをしている相手とか、職場の中で誰かに相談したいなって思ったこと、でもこの人だけに話したい、この人は特別って思って話し相談したけれども、なんかみんな知ってたらどうしよう、あなただけに話すわねって言ったことが部署の人全員知ってたらどうしようみたいなね、そんな相手のことを信頼しきっていない、心配してしまうっていうことがあるかもしれないですよね。私はよく心配してます。で、その時にどうしたらいいかっていうことなんですよ。楽になっていくにはどうしたらいいか、心地よく関係性を保っていくためにはどうしたらいいか。で、一つですね、捨てた方がいい、手放した方がいいっていうワードがあります。その言葉が何かっていうと、 もしほにゃららだったならっていう if の言葉なんですね。この if の言葉を自分の心の中から、おいおい今それ思ったって仕方なくないって一旦止めちゃう、ストップさせちゃう、考えるの止めちゃうと、今目の前の自分の目の前にだけいるその人を信頼できて、信じられるようになって、心配するっていう選択肢が少しなくなっていくって思っています。具体的にどういうことかというと、もしほにゃららだったならとか、もしも万が一なんちゃらだったら、なんちゃらならレバーみたいな、そんな仮定のお話ですよね。で、私たちは時間がある時とか、頭の中にゆとりがある時とか、ふとした瞬間にこの if の想像をすることがよくあります。これマインドフルネスの受講生はもう気づいてくださってると思うんですけれども、 if したくなってるんですよ、人間って。気がついたら if で物事を考えて、 if で考えてる物事に感情が引っ張られて、もしこんなことになったらどうしよう、あんなことになったらどうしようっていう風に不安をどんどんどんどん大きくしていく。それが if、もしなんちゃらだったらどうしようって考えることなんですね。自分のことだってこの if で考えること多いと思うんですよ。もし私は今から数十年後のおばあちゃんになった時にお金が底を尽きてたらどうしようとか、もし私がこんな目に遭ってたらどうしよう、もし私が一人ぼっちに孤独になっていたらどうしよう、もしっていう風に自分のことだって絶え間なくって、で答えはその未来になってみないとわからなくってっていうところですよね。それなのに自分のことでさえわからないのに他人のこと、血縁だったとしても子供も全然別の個体ですよね。その他人のことの if はなおさらわかんないです。相手がどう心の中、腹の内側で思ってるかわかんないことなのに if で考えるとすっごくすっごく苦しくなって、心配性がずっと強くなったら相手のこと詮索すると思うんですよね。大丈夫？休み時間は何してるの？20分休みは何してるの？お昼休みは何してるの？朝学校行ったら何してるの？〇〇ちゃんとは席近くなったんでしょ？〇〇ちゃんとは喋ってるみたいな、そんなこと私結構気になっちゃって心配になっちゃって、言いたくなっちゃってます。もう喉のあたりまで来てます。一人ぼっちだったらどうしようとか、この前のあの大縄事件があったから、あの一人ぼっちだったらどうしようみたいな、あの子大縄下手くそだから一緒に遊ばない、みんなほら昼休みだから長縄しようとか言って、うちの子だけ昼休み本読んでるパターンだったらどうしようとか一瞬頭よけるんですよ。やっぱり考えちゃいますよね、大切な子供だからこそ。もうこのくらい私心配性なのにポッドキャストをさせていただいてて、よく言うよって本当思うんですよ。偉そうによく言ってるなこの話って思う瞬間あって、ごめんなさいこの場を借りて謝罪させていただきます。だがしかし心配性ってそう簡単に治るものでは残念ながらないんですよね。だし私たちは人間生きてる限りきっと心配性です。しかも私の場合、心配性が強くなるカテゴリーと心配性じゃなくて結構どっしり構えてるカテゴリーがあるんですね。あの根拠のない自信が持てるところと心配で心配でたまらないやつがあります。今日のお話からお分かりかもしれないですけども、子供のことに関しては私心配性です。入学式があってからの1週間は毎日無事に生きて帰ってくるかを心配していました。これ本当なんですね。歩いて5分の距離に小学校があるのにもかかわらずこのレベルの心配性なんですよ。どうか生きて帰ってきてくれとか、どうか迷子にならないでくれとか、なんか車とか自転車とかと事故らないでくれとか、めちゃくちゃ祈っていましたね。でそれからの1年がもうすぐ経とうとしてるんですけど、この1年だいぶそのことそのことに対しては心配じゃなくなってはきました。それは慣れってやつですよね。でもそれでもやっぱり一生つきまとってくる心配っていうのはあると思います。なので私の場合、子供のことに関しては心配性 なんですね。でも自分の中でですね、よくわからないんですけど、これちょっと恥ずかしいかもしれないけど、こっそりお伝えしますね。食べるものに関しての心配はそんなにしてないんですよ。これ食べるって、あの食費とかの食べるじゃなくて、あの納豆ちょっと賞味期限切れてるけど、まあいけるっしょとか卵、あこれね、どうせ生卵だったらの賞味期限だから全然いけるよっていう、その時にお腹壊さないよ私だったらとか。なので私の中でも心配性レベルがマックスになる時とゼロの時があるんですよ。明日がやってくるかなっていう心配もあんまりしてないです。明日はきっとやってくるんだろうなっていう 99.9999% の信頼をしています。明日っていう、この地球が回り続けるということには絶大な信頼を置いています。季節が巡っていくだろうっていう絶対的な安心もなぜかしています。自然のことなんて分かんないのにねって思いますけどね。でも他人のこと、私大丈夫かな、うちの娘大丈夫かな、私ご近所さんに変な人って思われてないかなっていう、よくわからない心配性ってまだまだあるんですよね。でそれは大抵の場合、 if もしなんちゃらだったらっていう、どうしようもない、答えがいつ出るかもわかんない、どこで出るかもわかんない、むしろ答えなんてないんじゃないっていうようなことで考え始めた時、私たちはこれは終わりがないんですね。考え始めて、用意どんで考え始めたら、これゴールがないんですよ。ゴールはその時になってみないとわからないっていうことなので、用意どんで始まったらずっと走り続けなきゃいけない if の悩みなんですねって思ったら、止めてあげる、自分の中でストップかけてあげる。もしほにゃららだったらっていうモヤモヤはずっと続くから、きついから、わかんないから、結局考えても考えてもわかんないから、1分だけ本気で考えて、アラームがピピピピって1分後になったら、もうこれ、どうしようもないよねって自分で言って、一旦思考ストップさせようってするとかでいいと思います。もしほにゃららだったらはできる限り手放していきましょう。だって答えに出会うまでにおばあちゃんになっちゃってるかもしれないので、その不安よりも目の前のことですね。今日も元気に自分が生きている、そして今日も元気に子供が帰ってきた、で今日会った出来事を楽しそうに話してくれてる、よかったね、つながりが生まれてよかったね、生きてるだけで私たちは十分素晴らしい存在だ、これで十分だと思っています。ということで今日はこんなお話でございました。永遠に悩み続けてるなっていう方、ぜひとも本気で1分悩む、その後は一旦もうどっかに置いちゃおうっていうのもありだと思います。悩みとか感情に翻弄されて今日一日がため息で終わらないように、自分で選んでいきましょう。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。